広報津南、新潟県津南町、2015年2月20日号、ナンバー644。1ページ、表紙。表紙の写真。北陸新幹線開業の前に行われた試乗会の写真です。有名なスポーツカーをデザインした方が監修したこの車両は、和の未来、和は和風の和。を車両のデザインコンセプトにしているそうです。写真の説明。ホームに停車している北陸新幹線車両の先頭部が表紙いっぱいに大きく写されています。車体色はアイボリーホワイトで、長いノーズの上面は鮮やかな空色に塗られ、その空色の両側および側面には同色赤金色の帯状のラインが引かれています。写真の右側には、白抜きの筆文字で、春連れてと書かれています。写真終わり。2ページ。津南時間。ある晴れた日の朝に、多雪地帯の津南でも、放射冷却により晴れた日の朝は、路面が凍ります。砕かれた細かな雪がちょうどよくマンホールの溝に入り込み、その上を車が通ることで、黒一色で目立たないマンホールが、まるで版画のように浮かび上がっていました。普段あまりマンホールをまじまじと見ることはないですが、思わず立ち止まり、パシャリ。皆さん、描かれているもの覚えていますか？写真、写真の説明。マンホールの蓋に刻まれた模様が、綺麗な版画のように見える様子を写した写真です。蓋の内側周囲には、アルファベットで、津南下水道の文字が刻まれており、その内側には、四つの円があり、それぞれの円の中に、鳥や花、魚などが描かれています。写真、終わり。3ページ、広報津南、ボル644。2月20日号、目次、コンテンツ。4ページ、特集、北陸新幹線開業、変わる鉄道事情。8ページ、津南街角スケッチ。9ページ、スカイランタンをあげよう。10ページ、ご存知ですか、イクネット津南。12ページ、町スキー大会の結果。13ページ、町五大ニュース発表。14ページ、見て知って得をする河原版。15ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。16ページ、こんにちは包括支援センターです。17ページ、はい保健師です。健康づくりアラカルト。18ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真が4枚あります。写真の説明。1、北陸新幹線の先頭車両のノーズ部分を横から写した写真です。2、教室内で子供たちと町長が一緒に給食を食べています。3. 町小学校スキー大会の一コマ。応援席の女性らがネット越しにゼッケンをつけた女子児童の手を取り、互いに喜び合っている写真です。4. マウンテンパークの頂上から眼下のロッジ、河岸段丘を見下ろす広角写真です。写真終わり。
4ページ特集、 3月14日、北陸新幹線開業。4ページの上半分が大きな写真となっています。写真の説明。どこの駅でしょうか。ホームに新しい新幹線が止まっています。その上に、金沢、新高岡、富山、黒部宇奈月温泉、糸魚川、上越妙高、飯山、長野、そして東京と停車駅が書かれています。写真終わり。試乗会に参加して、あっという間の金沢でした。津南町観光協会長、小池美佐子さん。当日の試乗会では、長野駅から金沢駅までの各駅を通りました。聞くところによると、一般公募は倍率が77倍にもなったんだとか。私は観光協会長として行かせていただいたので、これも役得でしょうか。車内は広く、とても静かでした。飯山から立山まではトンネルが多かったですが、あっという間に金沢へ。観光については、金沢方面ばかりが注目されがちですが、飯山駅や上越妙高駅で降車した観光客が、飯山線や北北線などを利用し、2方向から、この津南を通ることも考えられます。津南に降りていただいて、楽しんで帰っていただく方法を考えなければなりませんね。また、東京方面に向かう場合は、今まで通り上越新幹線を利用した方が安いし早いと思います。けれど、湯沢を利用する場合、津南からは国道353号、十二峠という難所を越えなければなりません。特に冬場は、雪崩などにより急な通行止めになる場合もあります。このことから、移動ルートの選択肢が増えたことはありがたいことです。写真が4枚あります。1、津南町観光協会長、小池美佐子さんです。2、試乗会には一般の部で2800人の募集に対し、倍率77倍となる21万6319人が応募しました。3、車窓からは立山や上越の山々が見えます。4、金沢は歓迎ムード一色でした。写真終わり。開業まで1ヶ月を切った北陸新幹線。大きなダイヤ改正とともに変わる鉄道事情について、町民の皆さんへお知らせします。飯山駅、越後湯沢駅、十日町駅、津南駅と4つの項目に分かれています。北陸新幹線飯山駅。北陸新幹線開業時のダイヤ発表。JR 東日本から昨年末に発表された3月14日のダイヤ改正において、飯山駅を発着する便について飯山駅への停車時刻表が明らかになりました。当初発表されていた運行概要では、上下それぞれ12本ずつの停車の予定でしたが、通勤時間帯の利便性を図るため、左の図の左の表の通り、飯山駅に上り14本、下り12本が停車予定です。表が2つあります。表の説明1、上り東京行き、飯山駅発車時刻、行き先、到着時間の順に読みます。6時48分発、長野行き、7時着、ただし、長野発7時7分、東京行き、8時32分着に接続。7時27分東京、9時20分、8時4分長野、8時16分、ただし長野発8時30分東京行き、10時12分着に接続。8時39分東京、10時40分、9時36分東京、11時32分、10時37分東京、12時28分、12時48分東京、14時28分、14時49分東京、16時28分、16時28分東京、18時12分、18時東京、20時、18時55分東京、20時52分、 19時22分東京、21時16分、21時1分東京、22時52分、22時51分長野、23時2分。2、下り金沢行き、飯山線発車時刻、行き先、到着時間の順に読みます。6時22分発金沢行き、7時38分着、8時21分金沢、9時37分、9時32分金沢、10時48分、11時36分金沢、12時55分、12時44分金沢、13時59分、13時27分金沢、14時42分、14時54分金沢、16時13分、16時52分金沢、18時13分、17時40分金沢、18時55分、19時6分金沢、20時21分、20時39分金沢、21時54分、21時56分金沢、23時11分、表終わり。飯山駅を利用するときは市営の駐車場が便利です。11月9日に在来線が開業した新飯山駅ですが、マダラオ口広場に建設されている立体駐車場も3月14日の利用開始に向け整備が進められています。写真が2枚あります。 1. 建設の進む立体駐車場、10月24日撮影。2. 立体駐車場完成予想図。写真終わり。飯山駅マダラオ口平面図。新幹線開業時整備計画範囲一次整備、将来整備計画範囲二次整備があります。その説明。新飯山駅の北側にマダラオ口商工施設、耐雪式シェルター、マダラオ口広場、立体駐車場約400台、その立体駐車場を囲むように平面駐車場があります。平面駐車場の右下は、立体駐車場一時整備約70台、二次整備約110台と書かれています。平面図終わり。駐車場料金表、使用区分、平面駐車場、立体駐車場の順に読みます。1時間以内無料、無料。1時間から4時間100円、200円。4時間から8時間200円、400円。8時間から12時間300円、600円。12時間から24時間400円、800円。24時間から48時間600円、1000円。48時間を超える600円に24時間までごとに600円を加算した額、1000円に24時間までごとに1000円を加算した額。定期利用年6万円、年12万円。表終わり。取材協力飯山市役所新幹線駅周辺整備課、新幹線駅周辺整備係。上越新幹線越後湯沢駅、越後湯沢始発、ビジネスなどの状況に便利な谷川の減便は、北陸新幹線が開業する今回の大幅なダイヤ改正により、越後湯沢駅でも東京方面に向かうために大きく変わることがあります。北陸新幹線開業により、直江津、十日町を経由し、北陸地方と東京都をつないでいた白鷹号が廃止されます。これらの乗客を東京方面へ輸送する役割のあった越後湯沢始発谷川の利用客が減少することにより、かねてから大幅な減便が心配されていました。しかし、発表されたダイヤ改正を見ると、本数は17本から9本へ減便となり、越後湯沢から 東京へ向かう上りは昼の12時台から午後7時台を中心に減便となりましたが、それ以外は今まで通りのダイヤとなりました。また、東京から戻ってくるために使う新幹線も、朝8時から午後4時半の谷川号はなくなるものの、それ以降の時間については変わらない結果となりました。北陸新幹線を利用するのに比べ、東京に出る場合には、やはり上越新幹線が早くて安いようです。表があります。区間、東京までの料金、大人自由席特急券で換算、所要時間の順に読みます。いちご湯沢駅から東京駅、上越新幹線、6150円。速達型、約1時間12分。各駅停車、約1時間30分。飯山駅から東京駅、北陸新幹線、8110円、約1時間51分。列車により所要時間は多少異なります。上越新幹線の輸送体系、現行、東京から高崎、越後湯沢、トキ27往復、新潟までトキ28往復、東京高崎間谷川 19.5 往復、東京越後湯沢間谷川16往復。ダイヤ改正により、トキ号はあまり変わらないものの、谷川号は7便減便となります。改正、東京から高崎を経て越後湯沢間、トキ26往復、新潟までトキ27往復、東京高崎間、谷川12往復、東京越後湯沢間、谷川9往復。写真が2枚あります。1、越後湯沢駅名物、白鷹号への人並みも、これで見納めですね。2、お昼頃から19時頃にかけての谷川、東京行きはなくなります。写真終わり。北北線十日町駅、特急白鷹号が廃止、北北線はどうなっていくの？金沢方面、また東京方面に旅行に行くにも便利だった特急白鷹号、その名称は今後北陸新幹線に引き継がれます。今の特急白鷹号に乗れるのは3月13日まで。3月14日のダイヤ改正で北北線のダイヤは大きく変わります。ポイント1、普通列車が速くなります。現在北北線には1日に64本、うち特急26本の列車が走っています。単線のため特急列車の運行を優先し、普通列車はトンネル内で数分の待ち合わせ時間がありました。ダイヤ改正後、特急廃止で運転本数は40本となり、待ち合わせ時間が減ることで普通列車の運転時間が短縮します。表1、北北線内、6日町から西方、現行、改正、西の順に読みます。平均所要時間、現行1時間、改正52分、西8分減。平均標定速度、現行毎時60キロ、改正毎時69キロ、西毎時9キロ増。ポイント2、超快速列車スノーラビットデビュー。越後湯沢直江津間を最短57分でつなぐ超快速列車の運行が始まります。途中の停車駅は十日町のみという速達性の高い超快速列車がデビューします。愛称はスノーラビット。公募の中から最多得票で選ばれ、現在の白鷹号、北越急行の所属車両の愛称を引き継いだ名前となりました。表2、大岡町から直越の時刻、括弧所要時間、9時42分発、10時14分着、括弧32分。十日町から越後湯沢の時刻、括弧所要時間、 18時27分発、18時53分着、かっこ26分。飯山線津南駅、観光列車が走ります。北陸新幹線の開業に合わせ、長野駅から十日町駅の間に新しい車両、オイコットがデビューします。このオイコットという名前は、田園風景や川、山など、日本人が思い描くふるさと、田舎をイメージできるように、TOKYO、東京の名前を反対に表記したものになっています。4月から、土日祝日を中心に運行される予定となっており、飯山駅から十日町まで運行され、津南駅にも停車します。北陸方面や関西方面、大地の芸術祭もあることから、津南に大勢の方が訪れていた新たな観光の足として期待されています。津南駅は町が JR より受託して切符などの販売を行っています。ここで売り上げた収入の一部が町の収入となります。電車での旅行をお考えの方の相談に乗るほか、上越新幹線の切符の購入もできます。飯山線活性化のためにも、ぜひご利用ください。写真が2枚あります。1、観光列車オイコット。2、オイコットの車内風景。写真の説明。4人掛けのシートの真ん中に細長いテーブルがあり、窓には格子がはまっています。写真提供、飯山市様。写真終わり。
8ページ。津南街角スケッチ、津南イベントスケッチ。ニュースが2件あります。ニュース1、おいしいご飯をありがとう。1月28日、津南小学校給食試食会。町内各小学校で招待給食が行われました。津南小学校の給食に野菜を提供しているグリーンマントの会さんから、給食に使っている野菜の収穫について、給食担当者から学校でのアレルギー対策などについて説明を受けました。学校では安心安全な給食を子どもたちに提供しています。写真。生産者や町関係者が招かれ、給食を一緒に食べました。写真終わり。ニュース2、守ろう文化財。毎年1月26日は文化財防火デーです。毎年1月26日は文化財防火デーです。昭和24年1月26日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺、奈良県の金堂が炎上し、壁画が焼損したことがきっかけとなり、この日が文化財防火デーとなりました。それに合わせ、貴重な文化財が保存展示されている能登縄文の体験実習館那女門でも防火訓練が行われました。写真が2枚あります。1、防火設備の点検や貴重な文化財の持ち出しなどをチェックしました。2、火事を想定し、放水訓練を行いました。写真終わり。津南小学校チャレンジ学年6年生によるジオパーク魅力発信プロジェクト発表会。津南小学校6年生による苗場山麓をテーマにした様々なプロジェクトをチームごとにそれぞれ発表します。絵本やスタンプラリー、この津南の景色や歴史、気候など、勉強したことをもとに作詞したジオパークの PR ソングなど、子どもたちの思いが詰まった成果をぜひ見に来てください。日時、平成27年2月25日、午後2時から3時15分まで、会場午後1時45分。会場、津南町文化センター。図の説明。 苗場山麓ジオフォーラムのチラシが載っています。図終わり。子ども目線で感じたジオパークの魅力を発信しています。写真。役場1階ロビーでは、津南小学校3年生によるジオパーク観光スポットのパンフレットを展示中です。写真終わり。9ページ。3月14日。みんなでスカイランタンをあげよう。津南雪まつり&スノーウェーブ。会場、ニューグリンピア津南。駐車場には限りがあります。乗り合わせの上、おいでください。役場前からシャトルバスが出ていますので、ご利用ください。スケジュール。11時、雪まつり会場。16時、スカイランタン引き換え券販売開始。1個500円。19時、打ち上げ可否決定。スカイランタン引き換え開始。スカイランタンは、降雨雪や風、濃霧など天候に弱いイベントです。引き換え券配布後も、直前の天候により中止となる場合があります。打ち上げ可能な場合は、スカイランタンの引き換えを行います。19時45分。打ち上げ説明が始まります。スカイランタンはバラバラと上がるより、より多くのスカイランタンがまとまって上がる方が、より感動が大きくなります。会場に集まった皆さんで、一緒に打ち上げるためのコツを説明します。20時、一斉打ち上げ。きれいに上げるための三原則。余裕を持って集合。隣の人と協力する。慌てない。よくあるお問い合わせ。9、質問。会場は何時からやってますか？ A、答え。飲食ブースやスノーボードワンメイク、雪の迷路や宝探しなど、朝から盛りだくさんです。9、スカイランタンは購入するの？予約できますか？A、今年は1個500円にて販売をします。予約はできません。当日販売のみ。販売数は1000個ですが、なくなり次第販売を終了します。9、天候で打ち上げ中止となった場合は？ A、引き換え券をお持ちの方は当日会場で返金いたします。引き換え券をお持ちの上、係員の指示に従ってください。万が一中止の時は、3月28日土曜日、ニューグリンピア津南で再度打ち上げを予定しています。9、準備するものは何ですか？ A、一斉に着火するために、着火マンやバーナーを用意してください。また、スカイランタンの素材は濡れると穴が開きます。直前まで袋を開けないでください。また、濡れている手袋で触らないでください。写真。写真の説明。津南町観光協会職員、江口真奈美さんがスカイランタンを持っています。吹き出しには、今年は着火したら上を持って待ちましょう、と書かれています。写真終わり。注意事項。スカイランタン1個につき、必ず2人以上で打ち上げを行ってください。子供だけでの打ち上げは禁止です。必ず保護者が同伴するようお願いいたします。火の取り扱いには十分気をつけてください。特に飲酒される方。天候により打ち上げ時間に多少の遅れが出る場合があります。延期日について、3月28日土曜日、ニューグリンピア津南、スカイランタン販売18時、打ち上げ19時を予定。翌朝、3月15日、スカイランタン回収作業。皆さんで打ち上げるスカイランタンは、 燃料が燃え尽きるまで空高く舞い上がり、その後ゆっくりと地面に落ちます。竹ひごなど自然素材を使い、環境に対する配慮を行っておりますが、落ちたスカイランタンは回収しています。回収作業をお手伝いいただける方は観光協会までお問い合わせください。お問い合わせ、津南町観光協会、電話765-5585。10-11ページ。ご存知ですか？イクネット津南。強くて優しい津南の子。将来津南の豊かな大地を守り、背負って立てるたくましい子供を育てたいと願って。胎児から就労まで途切れない支援を目指して、町の子育て、教育に関わる組織が連携しています。福祉保健課では、初めての子供を育てている母親のための BP プログラム、学びと交流の場が始まりました。保育園では、小学校と連携した保育体験や交流会、情報交換会などを充実させています。小学校では、1年生と5年生が保育園児との交流を深め、新1年生を迎える心を育てています。中学校では、1年生と小学校6年生の交流の機会を工夫し、入学後のギャップをなくするように努めています。中学校卒業後の若者にも相談支援を始めました。小中連携メディアコントロール学習会。6月12日、外部講師を招いたメディアコントロールの学習会を小中学校と保護者、教職員対象に実施しました。写真が3枚あります。写真の説明。1、たくさんの生徒の前で講師が話をしています。2、講師が保護者向けの話をしています。3、5名くらいの教職員が講師を囲み話し合いをしています。写真終わり。町の子はみんな仲良くたくましく。小中合同挨拶運動。毎月10日、保育園、小中一斉挨拶の日。写真、のぼり旗も作り、小中学生が一緒に玄関に立ちました。津南小中。写真終わり。不登校は減少しています。小中学校の5年間の不登校発生率の推移。グラフが2枚あります。1、津南町の小学校不登校発生率。グラフの説明。21年から25年までの不登校発生率を表した折れ線グラフです。年ごとに発生率の概数を読み上げます。21年 0.2%、22年 1.4%、23年 0.8%、24年 1.1%、25年 0.7%。 2. 津南町の中学校不登校発生率。グラフの説明。21年から25年までの不登校発生率を表した折れ線グラフです。年ごとに発生率の概数を読み上げます。21年 2.5%、22年 4.2%、23年 3.4%、24年 3.6%、25年 1.6%、グラフ終わり。いじめ、不登校、問題行動、引きこもり、未就労など、子どもたちの負の連鎖を早めに断ち切ることが、町の未来に希望を灯します。家庭も、地域も、みんなでそのことを真剣に考え、子どもたちの心が塞ぎ込まないよう、明るい子育て支援を実現していきましょう。子どもは、何にも代え難い地域の最も貴重な財産です。保・小・中の連携は町ぐるみで、 いじめ、不登校、問題行動の根っこを断つ。写真が2枚あります。1、子どもたちがみんな、町の子、社会の子として自立できるように、胎児から就労まで途切れない支援を充実させよう。津南未来教室、未来ウォークのゴール地点。写真の説明。男女7人が手をつないで一列になり、両手を上げ、ゴールのテープを切っています。2、みんなで作り上げる経験は、連帯感や達成感を育てます。上郷小学校、鎌倉コンテスト。写真の説明。生徒5人が楽しそうに雪像を作っています。写真終わり。日本一の教育の街を。教育長、桑原忠。子供たちは20年後、30年後の社会を担う未来からの留学生。強くて優しい人に育ち、変化の激しい未来社会をたくましくしなやかに生き抜いていってほしい。そんな願いで、イクネット津南を立ち上げ、早3年。津南の子をみんなで育てるネットワークとして、様々な活動を行ってきました。自らを律する強い子に、家庭、保育園、学校の共通実践事項を、早寝、早起き、朝ごはん、挨拶、ノーテレビデー、家庭でメディアコントロールの3つに絞り、実践を通して自らを律する強さを育みたい。ふるさと津南を学び、愛する子どもに、ふるさとを学ぶ学習活動を通し、他者としなやかに関わる優しさや、ふるさと津南を愛する心を育みたい。三者連携で日本一の教育の街を。子どもは家庭だけでも、学校だけでも健全に育ちません。家庭、学校、地域社会がそれぞれの役割を果たしながら、トライアングルの良い音色を響かせることが大切です。実践は緒についたばかり。成果を試されるのはこれからです。今後もイクネット津南が核となり、日本一の教育の町、津南町を目指してまいります。よろしくお願いいたします。町内年長児交流と保護者の学びの場、朗読セラピスト、立花由紀先生の朗読と講話を聞く。ワクワクキッズ、心を育てる読み聞かせの大切さを体感しました。写真が3枚あります。写真の説明。1、椅子に座っている保護者の前で、立花由紀先生が楽しそうに話をしています。2、保護者と思われる女性が、たくさんの園児の前に立ち、お話をしています。3、膝の上に子供を抱き、絵本を読んでいる4組の親子が写っています。写真終わり。町ぐるみの挨拶運動。写真、写真の説明。挨拶運動と書かれた登り旗が写っています。写真終わり。津南町小中学校、イクネット、津南町商工会が連携して挨拶運動を推進しようと、昨年、登り旗を作りました。毎月10日を挨拶の日として取り組んでいます。挨拶は当たり前のことなのに、協調して取り組む機会を作らないとなかなか徹底できないことでもあります。社会性の基本は、何と言っても挨拶。爽やかな挨拶は、社会人として一人前に仕事をこなす第一条件です。みんなで登下校の子どもたちに声をかけましょう。図の説明。男の子と女の子が横に並んで、大きく口を開け、おはようございますと挨拶をしているイラストです。図終わり。イクネット今年度の成果と課題。共通実践事項、取り組み3年目。1、早寝早起き朝ごはん運動の徹底。2、挨拶運動の展開。3、ノーテレビデー、 メディアコントロールの推進、保護者アンケートの分析から、町内の全保育園、学校で早寝早起きを推奨する取り組みを工夫しているため、睡眠時間が昨年度より多くなっている。園や学校内での挨拶は大変良くなっているが、町全体や地域の意識がまだ今一歩。子どもたちの登下校時に街頭に立っていただいている方、ありがとうございます。子どもたちのメディア依存はまだまだ課題が多い。親よりも子どもの方がメディアのさまざまなことを知っているという現実が改善を阻む原因でもある。親子一緒のネットモラル関連の学びや体験の場が欲しいという意見がある。学校や PTA やイクネットの事業に取り入れながら、地道に学ぶ機会を増やしていくことが大切なのではないか。
12ページ。先輩に続け、未来のオリンピックスキーヤー。第46回津南町小学校スキー大会結果。2月8日日曜日に町小学校スキー大会が開催されました。入賞者をお知らせします。順位、氏名、学校名の順に読みます。男子クラシカル4年以下 2km。 1位井の川純平、津南。2位半戸龍也、上郷。3位津端一徹、津南。4位中澤拓人、中津。5位藤木弥博、足ヶ崎。6位井上優馬、足ヶ崎。7位藤野木豪、中津。8位柳原ヒーロー、足ヶ崎。9位風巻颯太、泊まる。10位桑原綾人、中津。5年 3.5km。 1位滝沢育也、足ヶ崎。2位大島拓人、津南。3位佐伯康生、泊まる。4位小林瑠華、津南。5位高波拓郎、津南。6位石澤光輝、足ヶ崎。6年 3.5km。 1位滝沢大臣、足ヶ崎。2位江村海里、泊まる。3位村山勝樹、泊まる。4位田中修馬、泊まる。5位高橋俊、足ヶ崎。6位藤野木城、中津。 3×2km リレー。1位泊まる賞 A、 村山勝樹、田中修馬、江村海里。2位足ヶ崎賞 A、 滝沢大臣、高橋俊、滝沢育也。3位上郷賞、石澤博雄、高波中也、半戸龍也。4位泊まる賞 B、風巻春人、佐伯康生、小島春馬。5位津南賞 A、 大島拓人、大平健吾、島田紀章。6位中津賞 A、 藤野木城、中澤拓人、中澤勇気。男子アルペン大回転、4年以下。1位高橋陸人、津南。2位島田歩夢、上郷。3位島田義人、上郷。4位橋野天馬、上郷。5位石澤啓樹、上郷。6位上村隼人、上郷。 5年。1位、村山武、津南。2位、中沢玉城、上郷。3位、金子博夢、足ヶ崎。4位、和久井優里、上郷。5位、羽田圭斗、津南。6年、1位、石橋修斗、津南。2位、高橋アクア、津南。3位、小島武人、津南。4位、市村博夢、津南。5位、柳沢秀樹、津南。6位、藤木一生、上郷。女子クラシカル、4年以下2km。1位、和久井彩香、止まる。2位、滝沢くるみ、足ヶ崎。3位、宮崎吹子、足ヶ崎。4位、滝沢夏美、足ヶ崎。5位、若井さつき、上郷。6位、中島ひな子、足ヶ崎。7位、桑原厚美、中津。8位、樋口美香、中津。9位、津畑並木、津南。10位、大沢花、中津。5年 3.5km。1位、福島ありさ、津南。2位、小野塚ゆずき、津南。3位、山岸芽衣、津南。4位、藤原千奈、津南。5位、板場まどか、津南。6位、藤野木彩香、中津。6年 3.5km。1位、渡辺凛、中津。2位、大平紗理奈、津南。3位、福原芳乃、止まる。4位、風巻なずな、止まる。5位、富澤ゆい、足ヶ崎。6位、滝沢優香、中津。3×2km リレー。1位、止まる賞。和久井彩香、福原芳乃、風巻なずな。2位、津南賞 A。大平紗理奈、福島ありさ、小野塚ゆずき。3位、津南賞 B。山岸芽衣、藤原千奈、小島弥子。4位、中津賞 A。渡辺凛、藤野木彩香、滝沢優香。5位、足ヶ崎賞 A。富澤ゆい、関沢桃香、鈴木一葉。6位、津南賞 D。広川茜、柳沢葵、津畑並木。女子アルペン大回転。4年以下。1位、和久井千佳、津南。2位、中島優奈、上郷。3位、島田美優、上郷。4位、八重沢亜美、上郷。5位、滝沢まどか、足ヶ崎。6位、半戸さくら、足ヶ崎。5年、1位、村山美希、上郷。2位、中村朝日、津南。3位、桑原麻林、止まる。6年、1位、福原凛花、止まる。2位、熱あゆな、足ヶ崎。3位、福原莉子、止まる。4位、滝沢ゆいか、足ヶ崎。5位、中島ほのか、上郷。写真が4枚あります。 1.6 年生男子優勝石橋修斗さん。2. 男子リレー優勝泊まる小学校1走村山克樹さん。3. 4年生以下の部1年生ながらに6位入賞した半戸さくらさん。4. 女子リレー優勝泊まる小学校 A 3走風巻なずなさん。写真終わり。13ページ。平成26年2014町五大ニュースが決定しました。昨年末に募集した町五大ニュースにたくさんの応募をいただきありがとうございました。お寄せいただいた中から一番多かったものに5点、2番目に4点と点数をつけさせていただき、2014年の五大ニュースが決定しました。2014年の1位は、苗場山麓ジオパーク認定のニュースでした。年末だったこと、五大ニュースを募集した12月号の発行された日に認定が発表されるなど、話題性があり、津南町にとっても昨年一番の喜ばしい出来事となりました。2位は、津南の天然水全国に。1位と同様、全国に津南の名前を売り込む出来事となりました。昨年は4位に入るなど、出荷前から期待する声が大きかったのも印象的です。ネットの投稿では、津南出身者の近くのコンビニで津南の文字を見つけると嬉しいなど見られました。3位は、上村健二町長再選。4年に一度行われる町民に最も近い選挙と言われる町長選挙が6月に行われ、838票差で当選しました。4位は12月の大雪でした。9年前の18豪雪を思わせる断続的な雪が降り続きました。5位に入ったのは9月に行われた巡回ラジオ体操。当初、一昨年にできたばかりの中津川運動公園を会場に行う予定でしたが、残念ながら当日は雨模様。会場を中等教育学校に移して行われた体育館には、900人もの参加があり、全国へ元気な声を届けました。ちなみに、6位以下は10点以下のものがたくさんあり、皆さんそれぞれに思うところがある。そんな結果となりました。さて、項目当てクイズの正解をお知らせします。1位から5位まで全ての順位を正解した方はいませんでした。項目違いで正解された皆様に、豪華な粗品、かっこ笑い、をお送りします。お楽しみに。五大ニュースの関連写真が5枚あります。1、1位109点、苗場山麓ジオパーク認定、ロゴマーク決定。写真の説明。ジオパークが認定され、上村町長をはじめ7人の人たちが笑顔で万歳をしています。右下にはロゴマークが載っています。2、2位82点、津南の天然水全国販売。写真の説明。555ml 入りと 350ml 入りのペットボトルが陳列棚に並べられ販売されています。3位81点。上村健二町長再選。写真の説明。笑顔の上村町長が職員に迎えられ、一人の女性職員から花束を受け取っています。4位38点、12月としては9年ぶりの大雪。写真の説明。道路両端に雪の壁ができ、屋根の高さぐらいまで積もっています。5位26点、巡回ラジオ体操津南へ。写真の説明。 指導者の男性一人がステージに立ち、体育館いっぱいに大勢の参加者が整列して体操をしています。写真終わり。14ページ、暮らしの情報満載。見て、知って、得をする、河原版。お知らせが4項目あります。1、調整志向60周年記念、事業テーマ、及び記念事業募集。今年は津南町誕生から60周年の節目を迎えます。そこで町民の皆さんから事業テーマ及び記念事業についてご提案をいただき、記念すべき年を皆さんと一緒に祝いたいと考えております。記念式典は平成27年11月3日祝日に津南町文化センターで開催予定です。提案方法は次の通りです。事業テーマについて、60周年を表す言葉をおおむね15文字以内でご提案ください。なお、50周年時の事業テーマ、みんな、みんな、主人公、ありがとう、あなたと共に50年、記念事業について、事業の詳細内容を所定の用紙にまとめご提案ください。なお、50周年時の記念事業、タイムカプセル事業、掘り出し展示、新しいものの埋設、エコーはがき事業、5万枚発行、ひまわりグッズ事業、うちわ作成、提案締め切り日、3月16日月曜日、提出方法、所定の用紙、町ホームページよりダウンロードできます。をご使用いただき、メール、郵送または直接持参により提出ください。粗品の進呈、採用された方には記念式典で表彰し、町から粗品を贈呈いたします。お問い合わせ、お申し込み、総務課企画財政班、電話 765-3112 2. 医学生など就学資金貸与者を募集します。町では医師、看護師、準看護師を目指す方を対象に就学資金の貸与を行っています。対象者、次のいずれかに該当するものであって、将来町立病院で医師、看護師または準看護師として勤務しようとする者、大学の医学部の学生であって進学課程及び専門課程に在学する者、大学院の学生であって医学を専攻する者、文部科学大臣もしくは厚生労働大臣または都道府県知事が指定した大学、学校または養成所に就学する者、就学資金の貸与期間及び額、医師、貸与を決定した月から学校卒業月まで月額10万円。看護師、準看護師、貸与を決定した月から学校の卒業月まで月額7万円。返還について、次のいずれかの条件を満たし、かつ在職期間が就学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したときは、返還の債務が免除されます。医師、卒業後2年以内に医師となり、医師法の規定による臨床研修を行った後、6年以内に町立病院の職員となった場合、看護師、準看護師、学校などを卒業した後、1年以内に資格を取得し、その後、資格取得のための正規の就学年数と同一の年数を経過するまでの間に、町立病院の職員となった場合、お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 3. 肝臓病教室相談会。 ウイルス性肝炎は肝硬変や肝がんなど多くの肝臓病の原因となる病気です。そのため、早期発見、早期受診がとても大切です。専門医の先生のお話を聞いて、ウイルス性肝炎について正しい知識を持ち、ご自分の健康に役立ててみませんか？肝臓病の患者さん、肝炎ウイルス検査で医療機関受診を勧められた方、肝臓病について関心のある方など、どなたでもお気軽にご参加ください。日時、3月2日月曜日、午後2時から4時。当日参加も可能。会場、新潟県立十日町病院、3階講堂。参加費、無料。内容、1、講演、ウイルス性肝炎の正しい知識と生活上の留意点。講師、十日町病院塚田院長。2、個別相談。講演後、希望者のみ医師による個別相談があります。要予約。お申し込み、お問い合わせ。十日町保健所地域保健課、電話 757-2401。 4. 第7回つまり市民里山学会を開催します。つまり地域、この地域で活動を展開している市民団体や個人が、地域の自然や文化に関わる調査研究活動の報告や成果発表を行います。美人林で卒論を書いた学生の発表から、不思議な線が入るつまり地域のカエル、松台地域の古民家、石仏に関する調査まで多岐な発表を予定しております。これまで知らなかった里山の新しい一面を見つけに来ませんか？どうぞお気軽にお越しください。日時、3月7日土曜日、午後1時半から4時半。会場、十日町市情報館、視聴覚ホール。参加費無料。お問い合わせ、森の学校キョロロ、電話 595-8311。 15ページ、病院祭事記。お体の調子はいかがですか？総看護師長樋口博子。心臓病などの再発を防ぐには、運動、禁煙、服薬は再発を防ぐ基本と言われています。運動は無理のないペースで楽しく継続することで効果が期待できます。運動をやりすぎたために誤った方法で行うと、心臓や足腰に負担をかけます。次の注意点を守りましょう。寝不足や体調の悪いとき、天候の悪いときは無理せず休みましょう。食直後は避け、食後1から2時間は空けましょう。運動中でも楽に会話ができ、翌日に疲労が残らない程度で行いましょう。運動すると血液の粘度、血液の固まりやすさが高まるため、運動の前後は水分を取るよう心がけましょう。今年は降雪も多く、足元の悪い毎日です。きちんと定期的受診を受けましょう。年金コーナー。確定申告前にご確認ください。控除証明書、源泉徴収票が年金機構から皆さんのところへ発送されています。これは確定申告の際に必要な書類です。もし、紛失などでお手元に見当たらない場合は、年金事務所または専用ダイヤルまでご連絡いただき、再発行の手続きを行ってください。電話の場合、ご連絡後、おおむね1週間程度で届きます。年金事務所にお出かけの際は、本人確認できる免許証などと、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。なお、自分以外の人の再発行で 年金事務所へ行くときは、委任状および委任状に押した印鑑が必要です。不明な点はご相談ください。お問い合わせ、控除証明書専用ダイヤル、電話 0570-058-555、050から始まる電話でおかけになる場合、電話 03-6700-1144、国民年金保険料詐欺にご注意ください。年金事務所などの職員をかたり、国民年金保険料を詐取される被害が発生しています。次の点にご注意ください。役場職員や役場が委託した会社が保険料の支払いをお願いすることはありません。日本年金機構が発行した写真付き身分証明書を確認してください。保険料の支払いには、日本年金機構から送付した保険料納付書が必要です。領収書は必ず受け取ってください。不審な電話や訪問があった場合は、できるだけ一人で対応せず、怪しいと感じたら、日本年金機構本部、またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。お問い合わせ、日本年金機構本部、電話 03-5344-1100、 六日町年金事務所、電話 025-716-0800、 役場税務町民課、電話 765-3113、 議会コーナー、実施された行事、1月20日、所管事業勉強、総分福祉常任委員会、23日、町 PTA 連合会祝賀会、26日、農業委員会 JA 津南町との懇談会、産業建設常任委員会、2月5日、全員協議会、産業建設常任委員会、道路除雪状況調査、産業建設常任委員会、19日、町保育園巡回懇談会、総分福祉常任委員会、20日、新潟県町村議会議長会第66回定期総会、今後予定されている行事、2月23日、一般質問締め切り。24日、議会運営委員会。津南地域衛生施設組合議会。27日、十日町広域事務組合議会。28日、新潟県後期高齢者医療広域連合議会。3月3日から24日、第1回定例会。11日、総括質疑締め切り。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。4000日、板場清、辰野口。2700日、柳沢茂、陣馬下。1600日、和久井勝子、大割野。800日、志賀春信、船山。600日、上村由紀、小下がり。上村香音、小下がり。400日、若井さつき、穴山。200日、熱幸子、船山神殿。100日、高橋明子、船山。主な運動、15分程度の運動、体幹トレーニング、ユニホッケー、 ウォーキングなど。
16ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。みんなで作る高齢者の安心生活。2月は新潟県高齢者見守り強化月間です。高齢者見守りネットワークで高齢者をみんなで支えましょう。65歳以上の高齢者の人口は現在全国で3100万人を超え、人口の約4人に1人は高齢者となっています。また、高齢者世帯も増えており、全国的にも平成22年時点で全世帯に占める高齢者の一人暮らし世帯の割合は 24.2% です。当庁でも全世帯のうち約 30% が高齢者世帯となっています。見守りネットワークで早めに気づきましょう。見守りネットワークとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けるために、地域の皆さんで高齢者を見守り、何か気がかりなことを感じたら、相談機関に連絡して高齢者を支えていくネットワークのことを言います。ネットワークといっても、皆さんに特別なことをしてもらうわけではありません。日常生活や仕事の中など、普段の生活の中で、無理なくできる範囲での気軽な声かけなどで十分です。そのちょっとしたことから、高齢者の異変や不調がわかることがあります。
気軽な気持ちで始めてみましょう。適度な距離を保った、さりげない見守りが安心感を与えます。あれ、おかしいな、という小さな気づきが大切です。
こんなサイン、見過ごしてはいませんか？郵便物や新聞が郵便受けに溜まっている。暗くなっても電気がつかない。またはつけっぱなしである。外出が急に少なくなった。見かけなくなった。服装が不自然なまま外出している。最近顔色も悪く、痩せてきた気がする。何回も同じことを尋ねたり、言ったりする。見慣れない人が家に出入りするようになった。日付や場所の見当がわからなくなり、道に迷うことがある。家の中から高齢者、家族の怒鳴り声、悲鳴、物を投げる音が頻繁にあるなど。町が実施している見守り関係サービス。町では一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯の方などを対象とした見守りに関係するサービスを実施しています。なお、サービスの利用については、福祉保健課へお問い合わせください。緊急通報装置対応、安心ホットライン、緊急通報装置を対応し、24時間見守ります。配食サービス、毎週月木曜日の夕食をお届けし、安否を確認します。孤立家庭保安パトロール活動、民生委員の方が当期間に高齢者世帯などをパトロールし、安否確認を行います。何かおかしいなと思ったらご連絡ください。高齢者に気がかりなことを感じたらご連絡ください。高齢者の様子などを確認し、必要であれば支援やサービスを必要な機関と連携を取りながら行って高齢者を支えます。連絡先、津南町地域包括支援センター、電話 765-5455、役場福祉保健課、電話 765-3114。17ページ、はーい保健師です。今月は上倉由美子保健師。完璧な親なんていない。他のママさんとも仲良くなれて本当によかった。悩みが軽く思えるようになった。この会に参加していなければ、今頃自分がどうなっていたかわからない。みんなが同じ悩みを抱えていることがわかってほっとしたし、心強い。 まあいいかと思えるようになった。すごく気が楽になり、育児も楽しめることが増えてきた。これらは町で行っている親支援のプログラム、Nobody is Perfect、完璧な親なんていない、以下 NP と略称、と親子の絆づくりプログラム、赤ちゃんが来た、愛称 BP に参加してくれたママさんたちの声です。NP は1、2歳の子を持つ親を、BP は2から5ヶ月の赤ちゃんを初めて育てている母親を対象として実施しているプログラムで、NP は津南町で開始して3年目になります。両プログラムともに参加型の講座で、子育ての仲間づくりや育児知識とスキルを得ることができます。親は皆、いい親になりたい。子供が健康に育ってほしいと願っています。その願いを実現するために、親が親としての役割を担えるように支援し、児童虐待予防策としても有効なプログラムであり、参加した方からは、前日のような感想をいただき、満足した他の親にも参加を勧めたいと指示されています。これは先行して実施している他の自治体でも同様の結果を得ています。今はインターネットなどで自由にすぐ情報を得ることはできますが、身近に親子で過ごす子育て仲間がいない孤立した子育てをしています。プログラムを実施してみると、母親たちはこのような場を求めていたことを強く感じました。親の育児不安やストレスを軽減し、親の心身の安定が親子の絆を深めることにつながり、子供の心がしなやかで粘り強い人格のもととなります。最初から一人前の親なんかいません。親は周りからの情報や支援により、子育ての中で親として育っていくのです。健康づくりアラカルト、ママも子供も元気に過ごそう。渋谷真由さん、陣馬下。結婚を機に津南に来て4年が経とうとしています。現在1歳半の長男の育児に奮闘しています。人生初めての育児は、とにかく思い通りにいかないことの連続です。栄養を考えて、一生懸命作ったご飯を食べてくれない上に、口から出されたり、ポイッと投げたかと思うと泣き出す。泣きたいのは私です。ああ、たまには家族のことを気にせず、一人で一日過ごしたいと思うのは、私だけではないのではないでしょうか。そんな私ですが、楽しみにしていることがあります。それは、子育て中のママ友の皆さんとおしゃべりをすることです。そのため、普段は子育て支援センターに、また、月に一度開催している子育てサークルやママ友の会に行くなど、息子にも良い刺激になり、私も元気をもらえる場に参加するようにしています。そこで悩みを聞いてもらったりしていると、いつの間にか話が盛り上がって、気がつくとイライラした気持ちがすっきりしていたりします。こんなことをするのはうちの子だけなんじゃないかと思っていても、話してみると、意外と皆さん同じ悩みを抱えていたり、それを乗り越えた経験を持っているものです。ママ友たちの頑張っている姿を見ると、私も頑張ろうと励まされますし、力を抜いて楽しんで子育てしていきたいなと元気をもらいます。4年前は知り合いが一人もいない土地で不安だらけだった私ですが、津南での様々な良き出会いに支えられて、今日を過ごしています。ママ友の皆さん、これからもいっぱいおしゃべりをして、ママも子供も元気に過ごしていきましょう。写真、子育て支援センターで団子の木飾り作り。団子の木飾りはお正月の行事、子供の健やかな成長と健康を願い、楽しみながら親子で取り組みました。写真の説明、お母さんが子供を抱きかかえて、一緒に木の枝に団子を飾っています。写真終わり。18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、2月、如月。今月の一冊、 さよなら小学校、小種小学校のみんな、プラス中川博隆著、改正者。母校がなくなるのは悲しいですが、大切な思い出はみんなの心の中にあります。あと一月で中津小学校と泊丸小学校が閉校となります。卒業生の皆様はいろいろと思うところがあるのではないでしょうか。そこで2008年に閉校した秋田県の小種小学校の子どもたちと絵本作家の中川さんで作り上げた写真絵本を紹介します。この絵本はお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなの共通のふるさとである小種小学校がなくなってしまうため、絵本という形で思い出を残した作品です。遠い地域の小学校のことですが、この絵本を開くと、誰の心にもある原風景が映っているため、とても懐かしく思えます。卒業しても閉校しても、思い出は永遠に心の中に残っているものですよね。ぜひ図書室で手に取ってみてください。1月の新着図書、大人の本、できる子が幼少期にこれだけはしていたこと、将来の学力は10歳までの読書量で決まる、松永信文著、すばる社。意外と知らない新潟県の歴史を読み解く、新潟地理地名地図の謎、新潟郷土史研究会監修、実業の日本社。現役キャリア官僚のリアル告発ノベル第2弾、東京ブラックアウト、若杉烈著、講談社。子供の本、アナと雪の女王よりオラフが主人公の絵本が登場、夢見るオラフ、バーバラ・ジェイ・ヒックス文、講談社。同様、メリーさんの羊は本当にあったお話。メリーさんの羊、ウィル・モーゼス作、福音館書店。対ミャンマー国境で地雷被害に遭った象たちの記録、地雷を踏んだ象、藤原光一、写真、文、岩崎書店。その他、寄贈本を含め、121冊が新着となっております。貸し出しランキング、津南町公民館図書室で、最近3ヶ月以内に多く貸し出された小説を紹介します。同率1位、8回貸し出し、キャロリング、有川博著、幻冬舎、獣の城、本田哲也著、双葉社。N のために、港かなえ著、東京草原社。同率4位、7回貸し出し、三毛猫ホームズの秋、赤川二郎著、公文社。一人っ子同盟、重松清著、新潮社。カワウソ、お江戸恋語り、浅野敦子著、小伝社。後人、宮部みゆき著、朝日新聞出版。なお、ランキングは、津南町公民館図書室のホームページから誰でもご覧になれます。古本市、利用者の皆さんに、本を無料で提供する古本市を、今年も夏季の日程で開催します。今年は児童書が多くなっております。本がなくなり次第終了となりますので、皆さんお早めにおいでください。日時、3月25日水曜日から3月29日日曜日。平日、午前10時から午後6時。土日、午前8時半から午後5時。場所、町文化センター1階、ホワイエ。休館日、2月23日月曜日、3月30日月曜日。ペンリレー、ワクワクドキドキ異世界ファンタジー、中村啓太さんから半藤一生さん、保木沢。紹介する本、精霊の守り人、上橋菜穂子、新潮文庫。サグとナユグ、 これは全12巻にも及ぶ守り人シリーズの世界観の一つで、人間が住む世界サグとニュンガロイム水の精霊が住む世界ナユグを指す言葉です。皆さんは無性にファンタジー小説を読みたくなったことってありませんか？僕は大ヒットゲームドラクエで育った世代なので、昔から異世界ファンタジーが大好きで、暇があると小説を読んでいました。僕がこの本に出会ったのは大学生の頃です。世界観がしっかりしていて、物語に引き込まれるようなファンタジーが読みたくて本屋さんで探していました。ハリー・ポッターや指輪物語など海外作家さんの分厚いハードカバーも考えたのですが、翻訳された本はどうも自分には合わない。そんなことを考えながら店内をうろうろしていて、児童文学のコーナーで見つけたのがこの本なのです。大人が読んでも引き込まれる異世界ファンタジー、それが精霊の守り人です。僕が異世界ファンタジーで大事だと思うのは、描き出される世界観です。ここがしっかりしていないと物語の世界にどっぷり入り込めません。精霊の守り人は冒頭で紹介した2つの世界が重なり合うよう舞台に、女用心棒バルサと過酷な運命に翻弄される少年皇太子チャグムの冒険が力強く描かれています。皇太子であるチャグムは何不自由なく帝となる存在でした。しかしひょんな理由からナユグ側の自分に雲を生む精霊の卵を宿すことになります。徐々に体の自由が効かなくなったり、もののけに取り憑かれたりと、実の父である帝に命を狙われてしまったり、窮地に立たされます。そんなチャグムを救ったのが女用心棒のバルサでした。そしてチャグムを救うための旅が始まるのです。児童文学のジャンルですので、誰でも気軽に読むことができます。それでいて世界観がしっかりしているので、物語に入り込むことができます。日本人が日本語で書いた壮大でありながら気軽に読める異世界ファンタジー、こんな素晴らしい本はなかなか出会えませんよ。ぜひおすすめなので読んでみてください。次は同級生でピアノがとても上手な石川淳さんを紹介します。19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、初彦の一切祝うと我が母の、月四方白の持ち送りやる、初彦の一切祝うと我が母の、月四方白の持ち送りやる、山本浩一、18年の時得て再びよさこいを、仲間と踊る汗流しつつ、18年の時得て再びよさこいを、仲間と踊る汗流しつつ、つばだ稽古、足なえて一人のたつきままならぬ、母が電話に我を案ずる、足なえて一人のたつきままならぬ、母が電話に我を案ずる、貝沢稽古、立春の寒き栗屋に炊事しつつ、朝のラジオに春の歌聞く、立春の寒き栗屋に炊事しつつ、朝のラジオに春の歌聞く、関谷育子、砕けたるガラスの破片散らすごと、凍てつく夜を雪光降る、砕けたるガラスの破片散らすごと、凍てつく夜を雪光降る、恩田久美子、遊びつつこらカエルらし熊よけの、背の鈴早くまた遅くなる、遊びつつこらカエルらし熊よけの、背の鈴早くまた遅くなる、丸山直子、千正雄の夕焼け雲を聞き母は、まぶた福祉が夢を生きいて、千正雄の夕焼け雲を聞き母は、まぶた福祉が夢を生きいて、小野寺常世、 雪島区、冷夏の朝の宅配便、温室育ちのデコポン届く。雪島区、冷夏の朝の宅配便、温室育ちのデコポン届く。樋口康子。館中に購買作と記されて、友の便りは春運び来る。館中に購買作と記されて、友の便りは春運び来る。内山菊。緑こき、佐渡の夏山走るしの、愛車に我ら宿根木に向かう。緑こき、佐渡の夏山走るしの、愛車に我ら宿根木に向かう。御身初へ。来年にと持ち越したること数ありて、病気だからと兄言い訳す。来年にと持ち越したること数ありて、病気だからと兄言い訳す。滝沢勝恵。ひねもすを除雪作業に呼ばれつつ、家族ら次第に無口になりぬ。ひねもすを除雪作業に呼ばれつつ、家族ら次第に無口になりぬ。風巻京子。我が目より減りゆく星をいぶからず、癒されてきたる長き年月。我が目より減りゆく星をいぶからず、癒されてきたる長き年月。月岡頼家。散る花の萩も過ぎゆくのにありて、心に住める君思いより。散る花の萩も過ぎゆくのにありて、心に住める君思いより。鈴木綾子。那覇の夜の明るく弾ける三線と、太鼓に合わせ人ら踊れり、砂丘沖縄大会。那覇の夜の明るく弾ける三線と、太鼓に合わせ人ら踊れり、萩原光行。調整学園。すぐるごとに年始回りの数減りて、大学駅伝中継に見いる。すぐるごとに年始回りの数減りて、大学駅伝中継に見いる。富澤君。紙切れのメモを見ながらゆるゆると足を進めて買う人もおり。紙切れのメモを見ながらゆるゆると足を進めて買う人もおり。板場博士。家族らの揃うを待てる栗やべに、七草がゆの湯気の立ち込む。家族らの揃うを待てる栗やべに、七草がゆの湯気の立ち込む。柳沢千代。南天の実黒くなりし右角松、友の手作り捨てがたくおり。南天の実黒くなりし右角松、友の手作り捨てがたくおり。島田正幸。個人。正月のごちそう持ちで義弟来ぬ、優しい夫婦の思いに泣きぬ。正月のごちそう持ちで義弟来ぬ、優しい夫婦の思いに泣きぬ。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、1月18日。まず的を射る眼光や弓始め。まず的を射る眼光や弓始め。房吉。耳に残る鳥追いの歌、祖父の歌。耳に残る鳥追いの歌、祖父の歌。久子。まだ眠る田畑に初日差しにけり。まだ眠る田畑に初日差しにけり。吉次。紫の袴似合う子弓始め。紫の袴似合う子弓始め。玲子。おの子には負けじと女子の弓始め。おの子には負けじと女子の弓始め。とし子。日記買う未知の命を数えたり。日記買う 未知の命を数えたり、見え。凛として、袴たすきの弓始め。凛として、袴たすきの弓始め。定。鳥追いや、揃わぬ声も闇の中。鳥追いや、揃わぬ声も闇の中。都衆。弓始め、孫の凛々しき姿あり。弓始め、孫の凛々しき姿あり。耐え。とどめえぬ、時の流れや除夜の鐘。とどめえぬ、時の流れや除夜の鐘。当選。
20ページ、生き生き大好き津南町。女性の健康づくり、女性の健康習慣。3月1日から8日。生涯生き生きと生活するために、見逃さないで体のサイン。女性の体は本来持っている子供を産むための機能を中心に一生を通じて大きく変化します。近年では女性の生き方も多様化し、ライフスタイルも変化しています。活躍する場が増え、新たなストレスも発生し、晩婚化や出産回数の減少、食生活の変化なども女性の体や健康に大きく影響があると言われています。充実した生活を送るために、体も心も健康であることが大切です。自分の体に関心を持ち、サインを見逃さないようにしましょう。1. 健康を支える基本は、日々の生活習慣の積み重ねから、塩分控えめにバランスよく食べましょう。1日3食、栄養バランスのとれた食事をしましょう。津南町の成人の健康調査、平成23年度では、年代の若い20代、30代では、バランスよく食べている人は 50% と低い状況で、塩分摂取も1日平均12グラム摂取で、県内でも3番目に多く摂取している状況です。女性の目標は 7.5 グラムです。運動を無理なく楽しく続けましょう。適度な運動が体と心にとても良いと分かっていても、生活の中に習慣化している人は、働き世代の人ほど少ない状況です。運動不足を非常に感じている、やや感じている人の割合は、20代から50代で、8割を占めています。町で行っている100日運動や、チーム100万歩などの事業に参加してみるのはいかがでしょうか。その他、通年で行っているタップの事業で、卓球、エアロビクス、ロコモ体操などの教室もあります。2. 女性特有の病気を防ごう。今、若い女性に子宮頸がんが増えています。この病気は女性なら誰でもがかかる可能性があります。自覚症状のないまま進行するので、気づいた時には子宮を失うことになることや、命を落とすことになることもあります。20歳になったら2年に1回定期検診を行いましょう。今年度検診を受けていただいた方からも、早期で発見した方、全がん状態で発見した方がいて、検診を受ける重要性を改めて感じています。自己チェックと乳がん検診で早期にちぶさの異常をつかみましょう。乳がんは40歳代から60歳代で最も多く、20代から30代で発見される女性も見られます。また、年々増えている状況です。30歳になったら自己チェックを、40歳からは合わせて2年に1回定期的に受診しましょう。乳がん自己チェックポイント、毎月1回行うと変化がわかります。しこり、引きつれ、くぼみ、乳首から分泌物が出るなどの症状の有無、上記の症状があった場合、早期に外科または乳腺外来に受診しましょう。低い受診率、 グラフ1、2の通り、津南町の受診率は残念ながら低い受診率になっています。検診を受けて安心を見つけましょう。グラフ1、平成26年度乳がん検診、年代別受診状況、平成27年2月現在暫定、40代 24%、50代 31%、60代 25%、70代 15%、80代 2%、全体 14%、目標 50%。グラフ2、平成26年度子宮がん検診、年代別受診状況、平成27年2月現在暫定、20代 4%、30代 15%、40代 23%、50代 19%、60代 9%、70代 8%、80代 1%、全体 8%、目標 50%。 21ページ、津南オールピープル。タップで行こう。津南オールピープル。タップ NPO 法人。つながりで人づくりとまちづくり。平成27年度。タップ会員募集。雪が降り続いていますが、津南の春は少しずつ近づいてきています。春に向けてタップでは平成27年度の会員を募集します。地域の皆さん一人一人が生き生きと健康でいられるように、運動教室や文化活動を通じて、まちづくりのお手伝いをしていきます。また、子どもたちの放課後活動支援や、若者も参加できるイベントを計画しています。津南町の皆さんが笑顔で過ごせるように、タップも頑張っていきます。詳しい内容は、2月20日号で配布した、タップで行こうをご覧ください。春を呼ぶ第4回、津南豪雪地面出し競争参加者募集。豪雪地ならではのイベント、豪雪地面出し競争を今年も開催します。雪の恵みを感じ、さらにグランドに一足早い春を呼びましょう。今回は地面出し競争の他に、ソリンピックとスノーダンプレースも追加し、より楽しめる企画にしました。皆さんの挑戦をお待ちしています。日時、3月22日日曜日、集合9時45分、会場、津南中学校グランド、対象、子供から大人までどなたでも、部門、1、一般の部、中学生以上、2、ファミリーの部、小学生2名を含む、表彰、各部門1位から3位まで表彰、参加費1チーム3000円。申し込み3月10日火曜日までにタップ事務局へ電話またはファックスでお申し込みください。その他、参加者はレクリエーション保険に加入します。申し合わせ事項などは申し込み時にお知らせします。お申し込み、お問い合わせ、タップ事務局、電話765-5776。写真。昨年の優勝は、5分33秒、積雪160センチ、悠々会が2連覇を達成しました。写真の説明。男性3人がスコップを持って地面を出そうと雪を掘り上げています。写真、終わり。津南石造物散歩213、つまり石仏の会、分析桑原和井、初馬と稲荷、2月の最初の馬の日を初馬と言って、この日には全国のお稲荷さんで縁日が開かれます。大和湯の稲荷神社では2月11日が土の上馬で最初の牛の日ですので、 初馬の祭礼が行われました。縁日といいますと、特定の神仏の降誕など、特別の縁があるとして、祭典や供養が行われます。この日に参拝すると、大きな功徳があるとされています。稲荷の神の信仰は、京都伏見の稲荷大社を本源として、全国に広がりました。この伏見稲荷大社の主神は、宇賀の御玉の神で、須佐之男命の子供です。もともと地方には、他の神信仰があって、春に山の神が他に降りて、秋の収穫が終わると、再び山に戻っていくと思われていました。津南町でも同じ信仰が残っています。伏見稲荷の起源も、京都稲荷山、伊は伊豆の伊、名は奈良の名、利は利子の利、現在は稲荷山、稲荷神社の稲荷の山の神への信仰だと言われています。なぜ2月の初馬に稲荷の縁日が行われるのかと言いますと、それは和道4年711、稲荷山の山の神の祭祀権を帰化した豪族の旗の君イログが握り、稲荷山山頂には神社を祀ったその日が2月の初馬の日だったのです。稲荷は稲なりの典語で、神が稲を背負っている姿から、稲荷という字が生まれたと伝えられています。江戸では稲荷社が特に多く、江戸では初馬の祭典が盛んでした。小川直行記帳、日本の祭事伝書によりますと、神輿が町内を巡ったり、神楽の奉納があったり、太鼓の共演があったりで、初馬や埃にかすむ通り道と読んだ俳人もいるほど、参拝者が多く盛大でした。全国には伊勢や屋号、稲荷に犬の糞とまで言われるほど、稲荷社の建立や石碑、津南でも石宮ともが多くあります。津南町では稲荷社は正面集落と大有野の2社でしょうか。稲荷の神を合祀した神社があるようですが、妻に石仏の会では、このような調査を進めていません。のぼとけの里津南の石仏調査では、稲荷の神の石仏が22体あります。石碑は135体あります。すべての石碑は稲荷の神を祀ったとは考えていません。この調査では、調査外にした個人の屋敷内にある稲荷の神を祀った石数を含めると、200体前後はあるのではないでしょうか。津南でも江戸に劣らず、稲荷の神の信仰の広がりが伺われます。22ページ、農業委員会の窓、農業者年金に加入しませんか。農業者の皆さん、老後の備えは十分でしょうか。農業者平均寿命は、男性87歳、女性92歳と言われています。長い老後に備えて、国民年金だけでは足りないお金を、農業者年金に加入して補いましょう。農業者年金には、税制上の優遇措置のほか、保険料の国庫補助、要件あり、などの特典があります。農業者年金に加入して、老後の生活に備えませんか。農業者年金の特徴。その1、少子高齢時代に強い年金。自分が積み立てた保険料と、その運営益による将来受け取れる年金額が決まる、積み立て方式の年金です。その2、終身年金で80歳まで保障。年金は生涯支給されます。しかし、仮に加入者、受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳まで受け取れるはずであった農業者老年年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支給されます。その3、税制上の優遇措置。支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。支払った保険料の 15-30% 程度の節税になります。その4、保険料を自由に設定。自分が必要とする年金額の目標に向けて、月2万円から6万7000円の範囲内で、1000円単位で自由に選べます。その後、国の補助があります。認定農業者など一定の要件を備えた意欲ある担い手には、保険料の国庫補助があります。農業者年金のお問い合わせ、津南町農業委員会、電話765-5583。今になれば入っててよかった。農業者年金、自給者の声。農業者年金、農年も長い間にいろいろ大変なこともあり、脱退し民間の年金に入ろうかと思ったこともありました。しかし農年も積み立て方式への転換など組織改革を行い、時代に合った年金方式に変わったと思っています。また、掛け金の全額税控除などは、昔からの有利な点であり、今になれば加入していてよかったと思っております。年金は国民年金と合わせても、他の年金者とは差があります。農年で農業者のより安定した老後を保障することが、若い農業者の確保につながっていくのではと思っております。農業委員会の主な動き、実施された行事、12月25日第6回総会、1月27日第7回総会、JA 議会懇談会、2月5日企画会議広報部会、17日家族経営協定調印式。今後の行事予定。2月25日第8回総会。3月25日第9回総会。全国農業新聞を購読しませんか？目まぐるしく変わる農政情報をわかりやすい紙面で、毎週金曜日にお届けします。4月から。料金が600円から700円に改定されます。購読料1ヶ月700円、年間8400円。お申し込みは津南町農業委員会、電話765-5583。大地に生きる。滝沢裕太さん、31歳、赤沢。農業歴9年で、キャベツ、延べ面積6ヘクタール。を中心に、人参2ヘクタール、雪下人参を含む、水筒3ヘクタールの複合経営です。雪下人参が始まるまでは、ニューグリンピア津南で働きながら青春を謳歌していますが、今年は経営異常をし、農業簿記なども受け継ぎます。通年農業を目指し、目下研究中です。どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。趣味は読書ですが、地域では赤沢神楽に親しんでいます。23ページ、アドアド通信、衣食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー、三浦富江、赤沢。身も心もポッカポカ、みかんポン酢。まだまだ寒さ厳しき日々が続いています。春の訪れが待ち遠しい今日この頃ですね。さて今回は自家製ポン酢のご紹介です。寒い日にお腹の中から温まるお鍋と思ったら自家製ポン酢を作って食べてみませんか？とっても簡単でこの時期には欠かせない果物、みかんのポン酢を紹介します。みかんの皮は捨てずに布にくるんでお風呂に浮かべればぷかぷか温まるみかん風呂に変身、パラパラに乾燥させて消臭剤としてリユース、再利用もできますよ。材料、みかんを絞った汁 100cc、 小さいサイズのみかん5個くらい、醤油 100cc、 酢50-100cc 好みで、昆布1枚。作り方、1、みかんを絞ります。2、みかん汁、醤油、酢を合わせます。3、2を瓶に入れ、昆布を入れます。 4. すぐに使いますが、一晩置くと味が馴染みます。ポイント。みかんだけでは香りが薄いので、柚子やすだちを入れてもいいと思います。醤油の代わりに塩で味付けすれば塩ポン酢になります。ぜひお試しあれ。城サイトを探検したいメンバー募集中。城サイトナンバー10、美穂、ローム層の路頭。美穂と所平の境には、河岸段丘の中で一番高く、古い谷上げ段丘面に位置し、約43万年前から現在までの堆積物を確認することのできる場所があります。ローム層とは、主に火山灰が風化、堆積してできた地層のことで、石褐色の火山灰質粘性土なので、俗に赤土と呼ばれるものです。このローム層には、8.9 万年前の阿蘇カルデラの火山灰 ASO-4 や 5.5 万年前の大山の火山灰 DKP、2.9 万年前のアイラカルデラの火山灰 AT、1.5 万年前の浅間火山の火山灰 AS-K など、日本各地から飛んできた火山灰が堆積しています。また、下層には、バイオタイトローム層と呼ばれるクローン雲を含む層があります。縄文時代の土器を観察すると、このクローン雲が風化して、金色に変色したものが含まれていて、この土を土器作りなどに利用していたことがわかります。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ラジオモン、電話、765-1600。写真の説明。足ヶ崎小学校2年、鈴木みどりさんが虫眼鏡を目に当てています。写真の横には吹き出しがあり、苗場山麓に僕たちの祖先が暮らし始めたのが約3万年前だから、それよりも40万年も前の地層が見られるなんて、すごいよね、と記されています。写真終わり。
24ページナジョモン通信第5回マイコレクション展会期2月7日土曜日から3月8日日曜日。入場料無料。マイコレクション展の会期も残りわずかとなりました。鉄道模型、小物入れ、カメラ、マッチ箱など様々なジャンルのコレクションが集まり、子供から大人まで楽しめる展示会です。写真、小物入れコレクション。写真の説明。テーブルの上に様々な色や形の小物入れが並べられています。写真、終わり。苗場山麓ジオパークガイド養成講座。日時、3月18日水曜日。18時30分から20時。会場、ナジョモン研修室。受講料、無料。ジオパークは、貴重な地形や地質、動植物、歴史文化を保全しながら、教育、防災活動や観光に生かしていこうというものです。子供たちや観光客に、苗場山麓の素晴らしさを知ってもらうための、ガイドの養成を行っています。今回は3月28日土曜日に行われる苗場山麓ジオパークガイド認定検定の対策講座になります。第1回苗場山麓ジオパークガイド認定検定初級。日時3月28日土曜日13時30分から14時30分。会場、ナジョモン。検定料、無料。申し込み締め切り、3月10日火曜日。苗場山麓ジオパークガイドとして活躍したい方なら、どなたでも受けられます。お問い合わせ先、苗場山麓ジオパーク振興協議会事務局。電話、765-1600。写真、苗場山麓の素晴らしさを伝えよう。写真の説明。林道脇山線周辺案内図の看板の前に集まった ガイド養成講座の参加者の皆さんの後ろ姿が写っています。写真終わり。表、3月にナジョモンで行われるプログラム。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。金額は、友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話、765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3月、1日、日曜日、9時から11時、スノーシューで森へ、パート1、300円、低学年から。8日、日曜日、9時から11時、スノーシューで森へ、パート2、300円、低学年から。15日日曜日、9時から11時30分、スノーシューで森へ、パート3、500円、低学年から。21日祝日、10時から15時30分、本格暗銀編み1日体験、1500円、中学年から。22日日曜日、9時から15時、ジオツアーカモシカウォッチング、800円、中学年から。26日木曜日、19時から21時、星空観察会、300円、低学年から。29日日曜日、10時から12時、春木山、300円、高学年から。表、終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。滝沢美代、陣馬下。雄一さん、夏美さん。涌井セラ、割野、高幸さん、香織さん。小野塚京都、辰の口、勝幸さん、秋子さん。佐藤新田、正面、信幸さん、のぞみさん。お悔やみ申し上げます。死亡、藤の木忠夫さん、83歳、所平。涌井和江さん、88歳、血統、下血統。藤の木雄七郎さん、95歳、船山。桑原佳子さん、91歳、12の木。樋口房夫さん、96歳、城原。柳沢正樹さん、90歳、宇の木。鈴木さとしさん、51歳、大有野。中沢信子さん、72歳、中深見。中田美沙さん、89歳、慶福園。滝沢小梅さん、88歳、赤沢。熱小作さん、84歳、辰の口。上村氷太郎さん、96歳、大有野。樋口美衣さん、83歳、反口。飯田春さん、76歳、大有野。広報編集室。あっという間に2月ももう終わりそうですね。大雪に始まった今シーズンでしたが、3月に入ればもう春の足音が聞こえてきますね。春を連れてくるといえば、来月開業の北陸新幹線。町民の皆さんに関係しそうなことを記事に集めてみました。また、その日はちょうど津南雪祭りの日でもあります。北陸新幹線に乗っていらっしゃる方が、春を連れてきてくださるといいですね。期待に胸が膨らみます。マルコ。津南町の人口。2月1日現在。括弧内は前月比。人口13,347。括弧マイナス24。 男5049かっこマイナス7、女5298かっこマイナス17、世帯数3580かっこマイナス4、転入2、転出15、出生6、死亡17、婚姻1。発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中大沼郡津南町、大和座下船渡母585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunan.niiga.ta.jp/、電子メール info@town.tsunan.niiga.ta.jp、 編集総務課総務班。以上で広報津南2月20日号を終わります。